次、3章からですが、3章からは大祭司ヨシュア、そして4章が総督ゼルバベル個人に対する予言になってきます。ですからゼカリアの幻のこの順番がですね、最初はこの世界の中にあるイスラエル、そしてからこのエルサレムの町にこのフォーカスが当てられて、そしてさらにもっとこう中心部分ですね、このヨシュアとゼルバベルというふうにこの焦点がこう何ですか、もっと狭まってるんですね。そしてこのヨシュアとゼルバベルを主がよく取り扱ってくださいます。でその神様のそれぞれに対する取り扱いを見て、私たちはキリスト教聖書における大切な2つの教理を学ぶことができます。一つは、三章は義人です。正しいと認められること、あなたは正しいとみなされること、神様からですね。そしてもう一つ、四章では御霊による働きです。御霊による働き、信仰を持ち御霊が私たちのうちに住んでくださり、また御霊が聖霊が望まれることによって私たちが主の証を立てていくことができる、その聖霊の働きを学ぶことができます。で、今は3章だけをやってですね、明日4章をしたいと思います。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして右手、その右手に立っているサタンとを見せられた。この幻はちょうど法廷の場面になっています。主の使いとありますね、イエス様のことですね。でその前にヨシュアが立っています。彼は被告です、ヨシュアが。そしてヨシュアの右にサタンがいます。彼が原告です。そしてこのゼカリアにこの幻を見せておられる父なる神主がおられます。だから主は私にって言ってますね、これ父なる神で、で主の使いイエス様です。そして大祭司ヨシュア、それからサタンです。でこういう法廷の場面のようにですね、この幻が始まっています。ヨシュアが大祭司としてサタンからの告発を受けているんですけれども、大祭司は民を代表して神の前に行く人です。ヘブルの5章の1節に、大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのですって書いてあります。ですから今大祭司ヨシュア個人だけではなく、彼が代表するイスラエルの民をもここで、このサタンは告発しているわけなんです。サタンが告発するのはサタンの主な働きです。ヘブル語でサタンは告発するという意味があります。黙示録の12章にはサタンが兄弟たちの告発者と呼ばれています。で具体的にサタンがどのように告発するかを他の聖書の箇所から見たいと思います。ヨブ記を開いてください。サタンがヨブを告発します。8節から読んでみたいと思います。主はサタンに仰せられた。 お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだか。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。サタンが基本的に告発している内容は、人間には罪があって過ちがあるんだ、だから彼人間は神に受け入れられることはないというものですね。罪があるんだよ、だからあなたはヨブを受け入れる受け入れることはできないんだよ。これを新約聖書では罪に定めるという言葉で出てきます。これがサタンの主な働きなんですね。神様はヨブを正しいものとみなしておられるのに、サタンはヨブは罪を持っていて、それで彼は神に受け入れられることはできないと告発してるんです。どうでしょうか。皆さんはこのようなこと感じたことないでしょうか。過去の過ちについて、イエス様をまず受け入れているということが前提でありますけれども、イエス様を受け入れて、ローマ人への手紙の8章の1節では、キリストイエスにあるものは誰でも絶対に罪に定められることはありませんというふうに書いています。でも過去の過ちについて私たちは思い出します。苦しみ悩みます。主が罪を許されたことを頭では知っているのに、それでも自分の行ったことで自分を責める。自分はクリスチャンとしてふさわしくはない、イエス様を信じて生きていくに値する人間ではない、そのように思ったことはないでしょうか。私が信じてクリスチャンだと言ったらキリストの皆が汚される、そしてクリスチャンであることをやめようと思ったら、これはサタンの仕事の成功です。サタンの方法は、私たちがキリストの御業に注目するのではなく、そこから目をそらせて自分の行いに注目させていくようにするんです。そして自分は神には到底到達することができないと思わせて、私たちをキリストから離すように仕向けるのがサタンの役目なんです。罪に定めるっていうのと似てるようで全く別の働きを聖霊が行われます。罪の自覚を聖霊はお与えになります。英語では罪を定めるはコンデミネーション、そして罪の自覚はコンビクションなんです。似てるようで全く違う働き、同じ C から始まる働きが、この一方はサタンが行い、一方は聖霊が行ってくださいます。ご聖霊も罪について世に誤りを認めさせる働きを行われます。イエス様が、この世に誤りを、これから来る方はですね、認めさせます。そして罪については彼らが私を信じないからですと、ヨハネの福音書の中でイエス様が言われました。私を信じないから。聖霊が行われるのは 罪の自覚を私たちに与えるのと同時に、その罪の罰をキリストがご自分の肉体に受けられたということも同時に知らせて、そして私たちが神の憐れみを受けるために急いでキリストの十字架に走らせるように促してくださる。そこまでが全部パッケージになってしてくださるのが聖霊様の働きなんです。サタンは私たちに罪を示し、そして私たちがキリストから離れるように仕向けていくんです。キリストに近づけるか、キリストから引き離すか、この二つの正反対の方向によって変わってくるわけなんです。で、サタンが行う告発って非常に効果的です。だって、聖なる神様の前では、人間は義人ではなく罪人ですから、その告発内容は当たってるんです。呼ぶ記においてですね、神様は正しいとおっしゃってるんですけど、サタンがですね、神様が、あなたが祝福したから、ヨブはあなたを敬っているにしか過ぎないんじゃないですかってサタンが言ったら、神様は特にそれについてそんなことはないと反応しなかったんですね。神様おっしゃらなかったんです。そうかもしれないわけなんですね。でこれほど巧妙なんです。上手なんです。でちょっとおかしな法廷なんです。検察人がいて、サタンがいます。そして、この被告人がいるわけですね。で、検察に対して弁護する方はですね、また被告人は自分自身がその罪を犯してないことをとにかく言っていかなければいけないわけですよね。でも、神様の法廷の場では不可能なんです。だって実際にやっちゃったんだからですね。でもその罪に対する刑罰をどう処理するかということが審理されるんですね。そこで主が二節サタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。これ初めに出てくる主っていうのは主の使いのことですね。そして主がお前を咎めていると書いてるこの主は、父なる神様のことですが、今裁判官であられる主が訴えている原告のサタンを反対に咎めています。なんかの法廷の場でですね、こう原告の検察官がガーッとこう言っているところをこう逆に裁判官が何を言ってんだって言ってですね、こう咎めている、そういう状況ですね。そしてその告発というのは基本的にお前はルール違反を犯していると、何をやってるんだ、今すぐにもそれを取り下げなければいけないことを命じておられるわけなんです。でヨシアは確かに罪を負っています。で次の節には汚れた服を着ているって書いてあるんです。なのにルール違反である、お前は間違っている、とんでもないことを言っていると主が咎めることがおできになっているんですね。でなぜそのように主が咎めることがおできになるか、その根拠を一つ一つ見ていきたいと思います。一つ目はここでエルサレムを選んだ主がお前を咎めている。主が再びエルサレムを選んでくださったわけですね。選んだからその告発はルール違反であるということなんです。エペソ人への手紙1章の4節にキリスト者についてこう書いてあります。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。 選ばれたんです。でその目的は見前で清く傷のないものにするとあるんです。でエペソ人への手紙の2章3節にはですね、私たちは皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストともに生かしております。神様が私たちを一方的に憐れんで清いものにしようと決めてしまわれたんです。一方的に。これが選びです、ね、裁判官であり人を生かすことも殺すこともできる権威を持った方が、このものを私は殺さないって決めたんだってこうおっしゃってるんです。もうサタンがいくら告発しようと思っても、私がそのように決めたものをなんで告発できるのか、こういうふうに今主がおっしゃってるんですね。ペテロの手紙の第一の一章の二節に、キリストに従うようにまたその血を注ぎを受けるように選ばれたと書いてます。キリストの血の注ぎを受けるように選ばれたんですね。まず神の選びがヨシュアを告発するのがルール違反であることの第一の根拠であります。そしてもう一つの根拠見てください、このゼカリア書ですね、3節に、これは火から取り出した燃え差しではないかとあります。でこれはですね、アモス書の4章の11節だから、この言い回しが一体どういう意味なのかを調べなきゃいけないんですけれども、同じ言い回しがアモス書の4章の11節になるんですね。こう書いてあります。私はあなた方を覆した、神がソドムとゴモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった、主の蜜毛と書いてあるんです。ソドムとゴモラを覆したようにあなた方を覆したと、でも帰ってこなかったと、で炎の中から取り出された燃え差しのようであったというふうに書いてあります。これはこの文脈を見ますと、このアモス書の文脈を見ますと、イスラエルが外敵から攻められて、その火の中の試練のようにどんどん人がいなくなったけど残りの民がいるわけなんです。でその攻められてるけれども、なくなってるけれども、神様が完全になくなる前にその火の中から取り上げてくださったという意味がここにあるわけなんです。でこれがイスラエルの民の歴史なんですね。イスラエルは迫害から始まった、つまりエジプトの奴隷状態から始まった民族です。そしてその間も聖書の歴史を見たらもう分かるように大変なところを通っていて、そしてそれが現在にまで至り、最近ではっきりしているのがあのユダヤ人のホロコーストなわけなんですが、黙示録の12章を学んだ時にですね、私たちはホロコースト以上の患難がユダヤ人に与えられることが聖書に予言されているわけなんですね。この黙示録の11章、また他のところにも予言されています。ゼカリア書の13章の9節にも書いてるんですね。じゃあちょっと開いてみましょうか。ゼカリア書の13章の9節からです。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神という。主は、ご自分の名を呼ぶ者を救うと約束してくださってますけれども、今ここで、主は私の神と主の名を呼び求めているわけなんです。心砕かれた者たちを憐れまないことは主はなされないわけなんですが、 3分の1、つまり3分の2は滅ぶんですね。でホロコーストの時は600万人、3分の1が滅びました。3分の2は残ってます。だから単純計算だと2倍です。その2倍の割合で死んでしまうということがここで予言されているんです。もっと大変なことがこれから起こるんですが、これが神様の主権と憐れみの中で本当に救いは何なのか、そして誠の救いを求めていく残りの民を救う機会としてくださるんです。その、他の箇所とこの総合しますとですね、ユダヤ人がこの反宗の後に反キリストの正体を見、そしてオリーブの山でイエス様が言われましたね、荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならばって括弧して、読者はよく悟るようにって書いてあって、そしてこの屋根の上にいる者も降りて逃げなさいと、そして振り返ってはいけない、とにかく逃げなさいと、血の身を持つ女は悲惨であるって書いてますね。今までもなくこれからもかつてないような大きな患難が来るからだというふうに言いました。その山々、イスラエルに行ったら分かりますけれども、この山々、この視界の方なんですね、山。そして他のところでボツラというところとか書いてありますね。そこのところにこの彼らが逃げていき、そして黙示録の12章のところにはこのかくまわれることが書かれています。サタンが大水のようにして彼らを押し流そうとするんだけれども、彼らは押し流されないで済む。でダニエル書の12章のところにもですね、エドムとモアブって書いて、ちょうどヨルダンのところです、ですね、でそこは通り抜けられるんですということが書いてます。けれども反キリストは彼らを完全に滅ぼそうとしていくわけです。そして前回昨日学んだ、このイエス様がその救うために戻ってこられるボツラの方からまず行くというのがイザヤ書に予言されています。でこの戦われて、そしてエルサレムにまで及んで、そしてイエス様がエルサレムにこのオリーブ山の上に立たれるというシナリオになるんです。でその間に政治的に操作して平和を得ようと思っていたユダヤ人、また偽キリスト、偽メシアに行ってしまう選ばれた民でさえ惑わされると、イエス様があのオリーブ山で弟子たちに語られましたよね。でそういう者たちが選り分けられていくんです。で残された者たちが本当にメシアを求めるんですよ。ローマ人への手紙の9章に書かれています。ユダヤ人の問題は何だったのか、立法の行いであるかのように義を求めたからだ。で異邦人は何もやってないから、そんなことしないから簡単に信じられたんだけど、ユダヤ人は行いがあっちゃったから信じられない。その行い、固いものがこう打たれていくんですね。で打たれて砕かれた時にメシアを求める、本当に救いを求められるようになるんです、自分ではなく。そしてやってきたら、あれ先祖たちが突き刺したあの方ではないか、イエスではないかということになって悔い改めるんだろう、書いてあるわけなんです。だからこの人たちはもう救われるんだよ、燃え差しの中から取り出したものなんだ、火の炎の中から取り出した燃え差しなんだよと、お前何を言ってるんだサタンというふうに主が言われてるゆえんなんですね。そして次をご覧ですよ。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。この汚れたと訳されているもともとの意味を皆さんに教えます。声だめです、あるいはお水槽、声だめというかお水槽ですね、今トイレに行ってね、流したものを溜めているところですよ。とてもグロテスクですけれども、罪に汚れているということがこういうものなんだということ、これだけ人が堕落してるんだということですね。人間は邪悪であると誰がこれを知り得ようかということをエレミアが言いましたけれども、またですね、 このことをよく知って宗教改革を起こしたあのルターがですね、このこと本当によく知ってました。それでですね、彼が好きな詩編というのが130編なんですけども、1節から4節まで読んでみます。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が見前に立ち会えましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。深い淵、どん底に陥ってしまった状態で不義に目を止められてしまったら、どうすることもできない、立つことができない。でもあなたが許してくださったら、あなたの皆は崇められますよという内容です。救いがない、汚れてるってのはどういうことかって言ったら、深い淵にいてですね、もう何にもできないんです。上向いてるだけです。そこに長い手を伸ばして引き上げてくださるイエス様がいらっしゃるんだよ。でこういう状態ですね。汚れた服、汚れた服っていうとですね、ちょっとなんか汚いなっていうこういうイメージですけども、英語ではセスポーですね、汚水槽です。で、御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよ。はい、主がサタンの告発を退けられた3つ目の根拠、汚れた服を脱がせるということですね。完全に罪を清めてくださるということです。詩編の103編の12節に、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあります。またですね、ヘブル人の手紙、このヘブル人の手紙とてもいいんですね。旧約と新約の違いがあります。で、旧約においてはですね、生贄を持っていきます。動物です。でも本当イスラエル祝福されてるんですよ。それでも違法人知らないんですから、その罪の許される方法。でも動物の生贄を持ってって、そこで血、そのほぐってですね、血を流すのを見てですね、それでこの動物が代わりに神の罰を受けてるんだ、命を取られてるんだということを見るわけなんです。よく心理学においてもですね、自分を痛める行為をする人っていうのは自分の咎めがあるんですよね。そうではなくて、動物にそれが転化されているということを表していたんです。でもこのヘブル人の手紙では、動物の血によっては罪は完全に清められることはない、また血が流されることなしには罪の許しはないと書いてあって、そしてかつ動物の血によっては完全に罪を取り除くことはできないと。罪を負いました。メシアが、そういう救ってくださる方が来るんだという信仰を持ってそれをすることができたんですけど、待たなきゃダメだったんですね、彼は。だからイエス様がお生まれになった時に、イスラエルの慰められることを望んでいたシメオンでしたっけ、ああ来たんだと、こういうふうに言ったわけなんですね。そしてキリストの血、キリストの肉体そのものが生贄の肉になってくださって、なってそしてその肉体から出てくる血がその生贄の血となったわけなんです。それによってヘブル人への手紙の10章の22節で、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと言っています。完全にこの良心が清められるんです。そして主は汚れた服を脱がせるだけではなく、脱がせるのは今度は礼服を着るためなんですね。礼服を、その礼服というのは奉仕をするために神様が定めておられる礼服なんです。出エジプト記の28章に、大祭司が身につける聖なる装束について書いてあります。 ね、まず雨布の白い服を着て、そして青い服を着て、そしてエポデですね、ちょうどエプロンが前にしかないですけど、後ろにもエプロンがあるみたいな感じ、どっちもあるって感じですね。エポデがあって、でそのエポデは幕屋と同じように糸がですね、青とあと黄色と、あと何でしたっけ、白と、あともう一つあったな、何でしたっけ、もう一つ、あと紫か、紫ですねによって、この折られている。そしてその他に胸当てがありますですね、胸当て、そこには12の宝石が埋め込まれていて、ポケットみたいになったんですけどね、うん、そしてこれはイスラエルの12部族を表していた。で片当てもあるんですね、そこにも、この宝石、そうですね、この宝石が埋め込まれているんですね。そして鎖があります。これも純金です。すごい服ですね。きらびやかです。で、栄光と美を表すと、出エジプト記には書いてあります。神様の栄光を反映させているわけなんです。で、これが聖書が教える義人なんです。ジャスティフィケーションなんです。私たちは罪が完全に清められただけではなくて、キリストの義、キリストの義という着物を着せていただいたんです。マイナス面はなくなっただけではなくて、プラス面があるんです。だから私たちが神様の前に出るときには、神様は完全なキリストの義を見て、私たちを見てくださるという、ものすごいことを神様はしてくださったんです。いや、ちょっとそれ良すぎるんじゃないですか。ちょっと、調子良すぎますよ。そうなんです。調子がいいんです。これが恵みなんです。キリストのうちにあるということは、私たちがキリストのように神様が私たちを見てください。信じられないんですけれども、このことを神様が行ってくださったわけなんですね。だからコロサイ人への手紙で、あなた方はキリストにあって完全なのです。キリストの義の上に何かを乗っけようとすることはできないんです。なぜかって言ったら、キリストの義は 100% だから。 100% の上できないですよね。天国っていうのを軽々しく考えてはいけません。昨日学びましたが、聖なるところです。 100% でなければ行くことができないところなんです。そこでどんなに頑張っても、私たちはお水槽なんです。汚い服なんです。無理なんです。キリストのうちにいるということによってのみ、私たちは神様の国の中に入ることが許されるわけなんですね。だから神様は咎めてるんですよ。ヨシュアを咎めている、サタンを咎めてるんです。そしてこの場面を見ていたゼカリアが興奮してこう言い出すんですね。見てください。私は言った、彼の頭に清いターバンをかぶせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。祭司であるゼカリアはですね、もうこの、 大祭司のヨシュアがですね、こう汚い服からですね、この祭服を着て、もう興奮しちゃったんですね。これさ、今まではこれ一体どういう意味なんですかこう聞いてたんだけども、意味が分かったんですよ、ゼカリアは。それでターバンを着させなければいけない。でこれターバンというのは被り物なんですね。でこれも出エジプト記の28章に書かれてますけれども、そこにですね、主への聖なるものとこの金のこの枠がはめられる。でそれをかぶって神様の前に出るんです。これが全ての罪の、この罪の贖いが行われたことを表し、イスラエルの民を代表して神様の前に出ることを意味しているわけなんですね。もうこれで神様の前に出ることができるんだよ、この神様に近づくことができるんだよということを意味していました。そして6節、主の使いはヨシュアを諭していった。万軍の主はこう仰せられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。 私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者となると。主が今回復の技を行ってくださっているんです。あの会員の現場で捕らえられた女がいましたね。あのヨハネの福音書に出てるです、ね、そしてイエス様が罪のない者が彼女に石を投げなさいと言われたら、一人一人年を取っている者から去っていって、で女一人しかいなかったわけです。そして女は誰か他にいるかと聞かれてですね、イエス様からいないと答えたら、イエス様がそうか、私もあなたを罪に定めない、で次に何て言ったか、もう罪を犯してはいけないよって言ってください。これですね、こう励ましであり諭しなんですね。罪が許された人がこれから神様の道、聖なる道を歩むことができるように諭してくださいました、イエス様が。それを今ここで諭してって書いてますね。主がヨシュアに、再びこの汚れに満ちたヨシュアがですね、この聖女において奉仕をすることができる諭しを与えてくださったわけなんです。それが、まず宮を治めなさいと権威が与えられるわけですね。このそこの担当者であり責任者としての権威が与えられるわけです。そして二つ目が、主の庭を守るですね。内庭と外庭、これらを守っていきなさい。そして三つ目が、宮に出入りするものっていうのがあります。これ自由に主の前に近づくことができるということを意味しています。私たちも同じ特権が与えられています。主に近づくことが許されている。ローマ人への手紙の6章の1節に、ですね、あ、6章の1節、5章の1節です、すいません。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって、今私たちの立っているこの恵みのに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。この導き入れられたというのが英語ではアクセスと書いています。アクセスが可能になったということです。神様に対して自由に行き来することができるようになった。だからヘブル人への手紙に、憐れみの御座にですね、憐れみを受けるために、折にかなった助けを受けるために、この恵みの御座にですね、大胆に近づこうではありませんか。それまでは裁きの御座だったんですけれども、イエス様がご自分の血を大祭司として聖女に捧げて、その血によって聖女が清められた。これ天国の話ですね。そしてそこの御座は恵みの御座になったんです。だから教会は素晴らしいんです。あなた方が解くものは天においても解かれており、あなた方が祈る、縛るものは天においても縛られていると、天と直結することができるこの交わり、祈り、礼拝をですね、私たちが与えられているわけなんですね。これが素晴らしい、この、義と認められた後の特権であります。そして聞けヨシュア、あ、そしてごめんなさい、もう一つですね、ちょっとあのコメントしたいことがありまして、あなたをこれらの立っている者たちの間で、これらの立っている者たちって分かりますか。御使いですよ、今ここでの幻ではですね。御使いは驚いています。福音の出来事を見てですね、この7節にですね、私はあなたをこれらの立っている者たちの間 です、ね、驚いています。え、神様がこんなことを人間に行われたんだ。義と認めるですね。第一コリントの2章で、目で見たこともないもの、耳で聞いたこともないもの、神様がですね、これを備えていてくださっているということが書いてありますね。考えられないことだったんです。この十字架の奥義によってですね、神様が人間を義と認めるというこの知恵ですね、これに御使いは驚いている。これが第一ペテロの1章のこの12節に、それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなんです。御使いたちもですね、どうやってこの問題を解決するかというのを見たかったんですね。で、旧約の預言者たちも見たかったと書いてあります。で、ヨシュアが今御使いたちの前でですね、こうやって出入りしているわけです。そして8節です。聞け大祭司ヨシュアよ、 あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは印となる人々だ。これ祭司たちですね。見よ、私は私のしもべ一つの若枝を来させると。ここで直接的なメシア予言があります。まず私のしもべを来させるということですが、このしもべ、主のしもべという言葉、これが出てきたらピーンとなってください。イザヤ書の40章以降ですね。イザヤ書って大きく分けて2つに分かります。1章から39章です。そして40章からその最後までなんですけれども、その40章は慰めよ慰めよという言葉から始まる、そのイスラエルに対する慰めの言葉なんですね。そしてそこに途中でどんどん出てくるんですが、主のしもべという存在が出てきます。ある時はイスラエル本人、イスラエルの民を表しているんですけれども、イスラエルの民では表すことができないような表現も出てきます。42章の一節にはですね、こう書いてあります。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。誰かわかりますね。マタイによる福音書に引用されてますね。この病気の人をお癒しになりですね、そういうことを行われたイエス様がこのしもべであられるわけなんです。そして52章の13節からはですね、このしもべが高く上げられるという予言が書かれています。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともなかったことを悟るからだ。わかりますか？これ高められるとかですね、書いてありますけれども、人の顔立ちのようではなかったって書いてあるんです。で、この直後を読むと53章から何が始まるかというと、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見取れるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。わかりますか？あげられるというのは十字架なんですよ。顔立ちが損なわれているのはなぜですか？殴られてますよ。鞭打たれてますよ。めちゃくちゃになってるんです今。そしてそれを見ている人たちが驚いている。そこにはローマの総督のピラトもいました。ヘロデ王もですね、近くにいました。群衆がいます。驚いているという予言がここに書かれていて、そして今53章のこの最初の方に書いてある、砂漠の地から出る根のように育った、この若枝のように芽生えた主のしもべがいる、この予言から、予言と同じですね。このゼカリア書の私のしもべ主の一つの若枝を来させるんだ。そして9節、見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む万軍の主の御告げ、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除くとあります。はい、石という言葉があります。石はですね、聖書の中に数多く出てきますよね。イスラエル旅行行かれた方はですね、お分かりかと思うんですけども、石だらけです、あの国はですね、乾燥しています、ね、で、あの日本人は本当に信じがたいことを見るんですけれども、例えばカイザリアに行くとですね、海のそばにこの砂に埋もれている水道橋を見るんですね。そのままあの当時のものが残ってるんです。乾燥しているからこそ、あそこにある遺跡がそのまま残されていて本当にすごいんですけれども、あとですね、家が石でできてるんです、ね、 だからイエス様が大工の子であったという言葉が、これが見方がガラッと変わってしまうんですね。私たち大工というとですね、このヤスリ持ってこうやってやっている木を取り扱う人として想像してしまうんですけど、主にこの石を取り扱っていたんですね、っていうふうに石は非常に身近な存在であり、それゆえに旧約において石という言葉がたくさん出て、我が石、我が岩を、主がですね、主ご自身を表す言葉となっていてですね、でペテロも、この私あなたは、生ける神の御子キリストですという告白をしたときにですね、イエス様はあなたのこの石の上に私は教会を建てると、ペテロよって、でこれ小石、ペテロは小石なんですけど、その石というのは岩なんですね。あのピリポカイザリアに行くとですね、このこう高い崖ですよ石はこちら、ペテロはこうなんですけど、こっちですね、石はね、ね、こっちの方をイエス様がおっしゃられたんですね。このように酒どころ、力があるもの、その、岩としてで、イエス様がだから、この石という言葉をお使いになって、ダニエル書でもこの人手によらず切り出された石がですね、この人の像をこの砕くというこの石として今ここに書かれていて、そしてその石、一つの石の上に7つの目がありと書いてあります。でこの7つの目というのは黙示録にも書かれていて、世界を見渡す御霊であるということが書かれています。イエス様の上に御霊が、いてくださいました。そしてその御霊の働き、聖霊様の働きによって、このイエス様がその、このミニストリーをされたわけなんですけれども、それは全てをこの見ていく、全世界を見ていくという働きがここに書かれています。そして見よ、私はそれに彫り物を刻む、神の名が刻まれているというのが昨日黙示録の22章にありましたが、このイエス様はどういうことが刻まれていたかといったら、これは私の愛する子ですね、これに従いなさい、巫女の名前が刻まれています。で万軍の主の御告げ、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。素晴らしいと思いませんか。一日ですよ。私たち大体やっぱりね、人間の時間帯で考えちゃうんですよね。やっぱり一生懸命修行して努力して罪を払い取って、でようやくじゃないと気が済みませんよとなるわけなんですね。でもイスラエルはヤコブから不敬権を取り除くというふうにローマ人の手紙の11章に約束されていて、その場で今まで犯した罪が全部が洗い清められるということが約束されていて、私たちもどんなに罪を犯したとしても、罪を告白しそれを捨てるならば許されるということが真言に約束されています。それが清められ、主の憐れみを受けるんだということが約束されているんですね。そして10節いきましょう。その日には万軍の主の御告げ、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き会うであろうとあります。この木の下で招き会うという、これは平和を表している印なんです。あのマムレの樫の木のところにアブラハムがいましたね。あのマムレとアブラハムがとても仲良かった、盟友関係だったんです。でこの木の下にいるというのはこの平和を表していました。そして御箇所にですね、そのことが詳しく書かれてまして、ですね、4章の3節と4節にこう書いてあります。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その鎌を、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられると。わかりますか？ね。あのもう全ての武器がですね、この農業に使われる道具に打ち直されるんだよと。 だから、軍事予算がですね、全部こう農業予算にこれ移るということを神様が約束してくださって、これがイエス様が戻ってこられた時の平和を表しているわけなんですね。ということで、この3章と4章、個人ですね、このヨシュアに対する働きかけと、で、明日ですね、この4章からゼカリアに、ゼルバブルに対する働きかけ読んでいきますが、じゃあお祈りしましょうね、はい、愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様の本当に主のしもべとしての働きを私たちは今よく知ることができました。そして若枝として本当に人にこう認められるようなことはなかった、そして主の、十字架の死に至るまでこう従順でやられたイエス様の姿を見ることができました。ありがとうございます。それから主よ、本当にこのヨシュアの姿、私たちの姿です。本当にあなたがこのようにして、イエス様の栄光と美に輝いた、この義を身にまとわせていただいていることを本当に感謝いたします。どうか私たちがキリストの十字架から離れることがありませんように、何を誇るとしたら十字架を誇ることができますように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。